いつも営農とサブカルをお聞きくださり、誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は、私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、不真面目系農業ポッドキャスト、ノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、営農とサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方ではこちらのお知らせ音源がついてない配信と、あとこれからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったらご購読を営農とサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは営農とサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さんご無沙汰しております。私は北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いいたします。ノーコロ最終回じゃなかったのってお思いの方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、まあ最終回は最終回なんです。ノーコロはもうしばらく撮らないし、農業系のポッドキャストも、撮る気はなかったんですけれどね、ちょっといろいろとありまして、また新しくポッドキャスト番組をやろうかななんて考えております。まあ、ただですね、新しくポッドキャスト番組を始めると申しましても、ある程度プロトタイピングをしてからやった方がいいかななんてことを思っておりまして、こちらのノーコロという風なね番組を配信しておりました。跡地でちょっとその実験を何回かに分けてさせていただいたらなと思って、こちらの音源を収録しているような状況となっております。で、最初にお届けしようかなっていう風に思っておりますのが、私基本的にもう農業について喋るのは嫌だなってずっと思ってたりはしてたんです。まあ、そしてできることだったらサブカルとか、映画とか本とかそういうふうなものを紹介するポッドキャスト番組をやりたいなと思っておりまして、ポッドキャスト番組 2,3 人っていうふうなのをちょっと立ち上げてね、試しに2回ほど収録をしてみたんですけれども、やってみて分かったんです。私サブカルを喋るのそんなに得意じゃないっていうふうなことにね、思ったんですけれども、サブカル喋ろうとするとですね、いいよねいいっていう風な話しかできなくてですね、あんまり面白くならないなとか、本当に一階のただの農家のおじさんが喋る、微妙なおすすめだったりするとね、それが伝わるのかどうかっていう風なのが面白いく微妙だし、あと需要があるのかどうかっていう風なことも自分の中でもちょっと分かんなくなっちゃったりしちゃったと思うんですから、まあ、それだったらとりあえずノーコロのねリスナーで聞いてくださってた方の方に向けてやるような内容をもうちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうふうなことをちょっと思い直しまして、まあ、最初の1本目としては、営農とサブカルというふうなタイトルをつけてですね、普段ラジオトークの方のノーソロでやっておりますことと、あと、サブカルについてのこと、2本セット抱き合わせで販売してみようかなっていうふうなことを思いまして、まあ、それのパイロット版みたいなものをこれから収録しようかなというふうに思っております。まあ、構成としては最初に営農情報、そして、その次にサブカルの話というね抱き合わせ販売となっておりますので、営農情報だけでいいのにっていう方も、サブカルだけでいいのにっていうふうな方もね、どちらも楽しんでもらえるような作りになればいいなとは思うんですけれども、最悪どちらに対しても微妙な出来になる可能性は否めません。まあ、これはね一回やってみてね、何回かやってみていけるかどうかっていうふうなのことを判断しないとダメだなっていうふうに思っておりますので、まあ、これからだいたいちょっとこんな感じで配信をしたいなというふうに思っておりますので、まあ、よろしかったらお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで今回からやっていきましょう。ノーコロプレゼンツ営農とサブカル。この番組は北海道の江別市在住30代米農家のジョンさんがお送りする営農とここ最近見た、サブカルについてお話をするオーディオエッセイ番組となっております。お相手を務めておりますのは 先ほども話しました通り、北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いいたします。まあ、以前はね、バカ農業とかノーコロとか、そんないろんな農業系のポッドキャスト番組をやっておりまして、一応ね、最近は農業系ポッドキャスターというらしいですね。まあ、それに分類されるような形でですね、まあ、古くからやってただけで、なんかここ最近はですね、あれでしょ、農家の種のパクリなんでしょっていうふうにことで言われることでおなじみの番組だったバカ農業を配信しておりました。パーソナリティのジョンと申します。で、今現在はですね、ノーコロというふうな番組も、まあ、今現在はちょっとやめちゃっているような状況となっておりますので、まあ、新しく農業系のポッドキャスト番組はね、もうやりたくないなと思ってたんですけど、やっぱり私喋ろうとなるとですね、農業についての言葉はね、今までのキャリアがあるから口が言えようにもあるんですけれども、まあ、なかなかサブカラについて話そうとするとね、その前段階で4センチから5センチぐらいの文章を書かないといけないという状況になっておりましてね、なかなかしんどいものがあるなっていうふうなことがありまして、まあ、今回からちょっと話しやすいような形、持続可能なポッドキャスティングができるような内容を探るために、まあ、今回からちょっとプロトタイピングをやっていこうと思います。浴びせられる皆さんがね、楽しんでいただけるかどうかっていうのはちょっと怪しいところなんですけれども、まあ、なるべく楽しんでいただけるような内容が話せればいいなと思いながら、収録をしております。よろしくお願いいたします。で、今回ちょっとお話をしたいのが、私の5月中の営農の状況と、あとは、ね、ネットフリックスで2020年に公開されましたアメリカのアニメーションシリーズミッドナイトゴスペルというふうなアニメについてお話をさせていただこうかなというふうに思っております。でね、まずは私の5月中の営農の状況についてお話をさせていただきますね。で、北海道の農業者はですね、基本的に5月が一番忙しいシーズンとなっております。人によっては3月から忙しかったりはするんですけれども、まあ、大体4月の中旬ぐらいから仕事が始まりまして、で、それで5月中はですね、その忙しさがマックスに達する、ピークに達するような状況になっております。で、何をしているかと言いますと、この時期にいろんな作物の種まきとか田植えとか移植とか、まあ、とにかくそういう畑に作物の種を植えるというふうな準備を延々としているような時期となっているんですよね。で、北海道の農業者は軒並み、面積が大きいもんですから、それをですね、とにかく機械に延々と乗って作業をするというふうなことをやっておりまして、まあ大変な時期なんでございますわ。で、大変なのにもかかわらずですね、この時期って、どうもまあ、なんていうの、農水省の動きとか、市役所の農政課とか、まあ、そういうふうなところからね、お声掛けがかかったりとか、あとは農協とかね、そういう所属している関連団体の会議やら何やらってことが、普段だったらしょっちゅう入り込む時期だったりするんですよね。で、弊社の方でも普段だったら、まあ、いろんな団体にですね、人手が取られて、やれ仕事しようと思ったらあの人がいない、やれこの仕事しようと思ったらこの人がいないみたいなことがね、結構頻発する時期で、結構大変な状況で作業をするような状況なんですけれども、皆さんも影響を受けております通り、ここ最近はコロナウイルス感染拡大防止のためにですね、不要不急の会議、不要不急の懇親会が一切根絶されたためにですね、弊社から人手が取られることもなく、私もいたずらに人手をとしてね、取られることもないし、変な事業の不安事とかそういうふうなこともないして、かなり快適に過ごさせていただきました。で、それで延々とね、まあゴールデンウィークがないのはいつものことなので、皆さんね、ゴールデンウィーク中ステイホーム習慣でちょっとね、退屈な方もいらっしゃったかと思うし、あとはコロナウイルス関連でね、もっと割り送ってる業界の方々もいらっしゃるので、あんまり一概には何か良かったとも言えないんですけれども、まあ少なくとも私に関してはそうやって仕事がスムーズに進めるような状況となっておりましたね。まあ、大体進行度合い的にはですね、通常の2割から3割増しぐらいで進行しておりましてね、かなり前倒しでいろんな作業ができたんですよね。今年 田植え前に初めて大豆の播種作業が全部終わるっていうふうなこともできてたりするんですよね。まあ、それもこれもこういうコロナウイルス関連でね、人手が取れなかったっていうふうなのが結構でかい部分もあるかななんて思っております。で、まあ5月中はですね、私は主に担当しておりますのがスイートコーンとニンニクとあと米でございますのでね、米の販売やら何やらのピークもね、5月中に迎えて、そうそう、コロナウイルスの影響でね、ご自宅にいらっしゃる方が多いおかげで、こうお米の発注が結構来ましてね、まあそれの対応とかも結構大変だったりはしてたのかもあったりして、まあそういうふうなことをね並行してやりつつ、まあ畑に物を植えつつね、田植えとか白柿とかそういうふうなことをやってたらですね、全然休む暇がなくて本当に大変だったんです。で、本日2020年5月27日なんですけれども、朝の5時から働き始めましてね、11時半ぐらいで機械の整備まで含めて、田植えがようやっと終了いたしまして、本当に疲れました。で、まあ、とにかく疲労困憊でもう田植え機なんか二度と見たくないと思いながらね、来年また見ることになるんですけれども、その、まあ、田植えも無事終わらせまして、まあ、なんとか今現在ね、その、早引けして、そして、まあ、疲れた勢いのままね、この音源を収録しているような状況だったりはするんです。で、こういうふうな疲れた状況にもありながらですね、まあ、私、本当に生きがいみたいな形でサブカルチャーはね、摂取していかないと、そう、サブカルチャーを摂取していかないと生きていけないんですけどね、何が辛いってこの仕事、こういうふうなサブカルをね、摂取するのが本当に年々難しい。難しくなるような仕事でもあったりするんですよね。まあ、それがね、弊社の働き方が悪いっていう風なのもあるんですけれども、まあ、平たく言うとですね、まあ、とにかく弊社はですね、基本的にうちに帰ったら何もしなくていいおっさんが働く前提の会社だったりするんですよね。まあ、だから思いつきで仕事を伸ばすし、思いつきで仕事を入れるしね、まあ、そういう風なことをやられて、私はずいぶんブーブー文句言いながら働いてたり、あとは勝手に休んだりなんだりするっていう風なのね、そう、勝手に休んだり、勝手に早く帰ったりすることで周りからブーブー文句言われたりするっていう部分も言われるんですけども、まあ、ここら辺はね、なかなかお互いのコンセンサスが取れなくてね、難儀している部分なんですけれども、ね、とりあえず今年来年中には何とかするぞと思いながら今現在一生懸命やってたりするところだったりはしますと。で、まあ、そんなような状況のおかげでですね、まあ、自分の時間が取りづらいような状況になってるんです。で、取りづらい原因のもう一つにですね、まあ、私が愛妻家、共済家、そしてあとなんていうのかな、良きお父さんであろうとしているんですけれども、娘からそんなに疲れてないというふうな辛いような状況になっておりましてね、まあ、家に帰ってから基本的にやれる家事やら何やらやってると、自分の自由時間的なものっていうふうなのが、妻が娘を寝かしつけていて洗濯機が回っている30分間だけだったりするんですよね。で、語学中そんな感じでですね、30分間だけで見れるものっていうふうなのがほとんどないんですよ。ね、そう、30分間だけなわけないじゃない、そう、寝る時間を削ったらもっといろいろ時間あるんじゃないっていう風にね思われる方もいらっしゃると思うんですけど、朝の4時からね起き出してたりなんだりするわけなんですよ。で、それでその夜更かしやら何やらをしてサブカルをやったりするとですね、私翌日働けなくなってしまったりするわけなんです。もう本当にそういう風な感じで、いつか、ノーコロの方でも話しましたけれど、激務の時の対応としてはですね、とにかくいかに睡眠時間を守るのが大事かっていう風な話なんです。で、睡眠時間を削って、たり睡眠時間のバランスを崩すとですね、途端に仕事のパフォーマンスが落ちて、仕事に波及的にね、なんか遅れやら何やらを進行させる場合がありますので、まあ、とにかく睡眠時間を守るのが大事だったりするんですよね。で、特に私昔から徹夜も得意じゃないし、睡眠時間削ってなんかするっていう風なことでパフォーマンスが落ちるということを感じましたのでね、まあ、それが年々ひどくなっていくような状況にもなっておりますので、まあそのなかなかね、サブカルにハマりがたいがために時間を伸ばすっていうようなことができなくて、まあ、ここ最近はですね、その30分間で見れるものを、まあ、ネットフリックスでちょまちょま見ていこうかなっていうふうなことをよくやってたりしましたね。で、なんですけどね、やっぱりこの忙しい時期のその30分間でもね、認知能力みたいなものが落ちておりますから、新しいものを見るっていうのがなかなか難しいんですよね。だから最近やってたので言えば、昔見た映画を30分ずつ見返すっていうね、そんなようなことをやっておりましたね。まあ、ここ最近見てたのは、押井守版の広角機動隊、ゴースト・イン・ジャッシェルと、その続編のイノセンス、 と、あとは、この間見た、エドガー・ライト監督の、ベイビードライバーですね。まあ、それは、30分ずつ細切れで見たり、あと、ちょっと今回お話をしたい、ミッドナイト・ゴスペルという、ネットフリックスのアニメシリーズをですね、ちょろちょろっていう風に見てたりはしましたね。まあ、押井守とか、あと、コンサトシのあれも見ました。パプリカもね、見直してたりしましたね。コンサトシさんの、なんていうの、アニメーションだからできる技法やら何やらっていう風なのも面白いなと、あと2000年代初頭のね、日本の風潮の風俗史として見ても面白いなっていう風なのもあったりしてね、まあ、その辺がちょっとあれだなっていう風なのはね、ちょっと話したいこともそっちはそっちあったりするんですけど、まあ、今回はね、ちょっとそれまで話し始めると長くなっちゃいますので、ミッドナイトゴスペルの話をさせていただこうかなっていう風に思っております。で、このミッドナイトゴスペル、どんなアニメかと言いますと、あらすじさらっとお話ししておきます。主人公になりますのは、クランシーという男の人です。で、この人ね、魔法使いみたいな三角帽子をかぶって、短パン一丁。で、普段は半裸でサンダルなんですよね。で、年齢が44歳で、お仕事なのかどうなのかわかんないんですけど、スペースキャスターという、いろんな、世界にいる人方にインタビューをして、それを配信するっていう風なお仕事をされてるんですよね。ただ、このスペースキャスターのお仕事、リスナーが17人しかいないっていう、宇宙にアップロードして17人しか聞いてないラジオっていうね、正直なところ、私のポッドキャストも下手したらそんなような状況になってたりするんじゃないかって思いながら、戦々恐々としながらやってたりするんですけど、まあ、そんな、私も共感するぐらい零細ポッドキャスターをしているクランシーさんが主人公だったりするんですよね。で、まあ、さまざまな平行世界に行って、そこの世界にいる人に一人に焦点を当ててインタビューをしていくっていうふうなことをやってたりするんです。で、どんな世界に行くかっていうと、例えばゾンビアポカリプスが起きて、とにかくゾンビばっかりになってしまった世界の大統領に、インタビューをするとか、あとは地球が水没してしまって、その水没している世界の中で、猫の船員さんと一緒に、いろんなところを旅して回っている、金魚鉢の中に、なんていうの、全人格を映している金魚鉢男にインタビューをするとか、あとは食肉加工場に運ばれている最中の鹿にインタビューをするとか、何なのそれっていう風な話になってくるでしょ。まあ私も説明してて何なのそれっていう風な気分になってくるやつだったりするんですよね。で、それぞれのお話は1話完結で、それぞれ話してる内容っていうのは違ってたりするんですよね。まあ、主人公のクランシーさんが、そのいろんなところに行ってインタビューをしてたりするっていう風なのと、あと主人公クランシーさんのね、仮想農場っていう、なんかサイケデリックな場所に住んでるんですよね、クランシーさんね。で、その住んでる場所で起こるてんやわんやな出来事やら何やらっていう風なのも、ちょっとまあ、本筋に絡んだり絡んでなかったりするんですけれども、まあ、基本的にお話をされる話っていうのが、例えば、まあ、宇宙論とか、あとは、瞑想ってこんなにいいことがあるんだよとか、西洋魔術についてどう思うとか、そんなようなことについて話してたりするんですよね。で、その、一応このアニメ、インタビューをするアニメだっていうふうにお話をしたじゃないですか。で、このインタビューをされる相手っていうのは、その、まあ、一応アニメの中では、例えば、バラを加えた、復讐を誓う女騎士だったり、あとはさっき話出てきたような金魚鉢男だったり、あとはその合衆国の大統領だったり、まあ、そういうような人型なんですけれども、その中の人っていう風なのは、アメリカの著名人の方々で、まあ、例えば、あれですね、猟奇殺人事件の犯人とされて、それで死刑判決を受けていたんだけれども、結局いろいろあって、冤罪だっていう風なことがあって、そこから出てきた、人とか、あとはアメリカでその薬物やら何やらの、ロビーング活動をしている、方とか、あとは、そういうふうな方々に、いろんな方々にインタビューをしてたりするんですよね。 で、このアニメ、すんごく独特な作りをしているアニメでして、で、なんでこの人型が出てて、なんでそんなアニメの作りになってんのっていう風な話なんですけど、これ、元ネタがありまして、この元ネタっていうのが、このクランシーという風な主人公のキャラクターを演じている、コメディアンの方がダンカン・トラッセルさんっていうんですけれども、このダンカン・トラッセルさんっていう風な方はですね、自分でポッドキャスト番組を持っております。で、そのポッドキャスト番組がダンカン・トラッセルファミリーアワーという風なポッドキャスト番組なんですけれども、このポッドキャスト番組でゲストに、まあ、このポッドキャスト番組はゲストを呼んで、そのダンカンさんがいろんな話を聞いていくっていう風な番組だったりはするんですよね。で、そのポッドキャストの音源をそのまま使ってアニメーションに起こしたアニメっていう風なのが、このミッドナイトゴスペルだったりするんですよね。で、まあ、そういう風な状況で、撮られているものなので、一応役柄としては、女騎士だったりするんだけど、全然女騎士の役が抜けてるとか、食肉加工場に運ばれている最中の鹿のはずなんだけれども、鹿の役がはっきりと抜けていながら、そう、鹿が食肉加工場に運ばれている最中に、死についてどう思うかっていう風な話を、一緒に刺されているダンカンさんと一緒に話をしていくっていう本当にシュールな映像がね流れてたりするんですけれども、まあ、そんなような感じでですね、インタビュー音源ありきで作られているアニメーションだったりするんです。で、この形式の極めつけはですね、このポッドキャスターでもあるダンカン・トラッセルさんの亡くなったお母様がその生前出られていた回の音源を使って、撮られている話が一番最後に持ってこられてたりするので、もうちょっとすごく興味深いアニメーションになってるかなというふうに思っております。ジャンルはなんて言ったらいいんでしょうね、これ。一応なんかいろいろ調べてみるとアニメーションドキュメンタリーとかそういうふうなことを言われてたりするんですけれども、まあ本当にすごく独特な作りのアニメになってるかなというふうに思っております。でね、こういうふうなのを見てては、私本当に疲れた頭で見ててね、こう話されてる内容がね、例えばね、冤罪で死刑判決を受けて、本当に苦しいような目に遭ってたんだけれども、私は西洋魔術をその中で実践することによって、生きる意志を持ち直し、なんとか生きることができましたみたいなね、そんなような話をとかを聞いたりとか、まあ、あとは、まあ、自分たちに手を差し伸べてくれる人がいないような状況でも、瞑想したりなんだりすると、自分の精神世界の中で自分を助ける手助けができるよみたいなね、そんなような精神世界のお話とかを結構話されてたりするわけなんです。で、私もね、影響されちゃうような状況になってたりするんです。で、こういうふうな、なんていうかな、そういうスピリチュアリズムみたいなことを結構、扱っている話が多くてですね。まあ、それに、まあ、私、田植え最中でですね、まあ、私、普段から、精神のバランスを崩しやすい人間でもあるんですけれども、まあ、5月っていうのは、とにかく、精神を崩しやすい労働状況だったりもするもんですから、まあ、とにかく心のバランスを崩しておる中に、こういうふうなものを見るとですね、余計にバランスを崩しそうな気分にもなるんですけれども、まあ、ただ、そういうふうな、フラットな見方で見るとちょっとこういう風な世界もいいんじゃないかなっていう風な気分にもなるんですよね。まあ、なのでちょっとそういう自分に対する精神変容を起こすっていう風な意味でも、まあ、なかなかおすすめのアニメーションだったりするかなという風に思っております。1本あたり30分でだいたい7話なのでね、サクッと見れたりしますと思うのでね、皆さんも興味あったら見ていただければいいかなという風に思っておりますね。で、僕秀逸だなというか気に入ってる回は、そのさっき話した、ダンカンさんのお母様が出てくる最終話と、途中に出てくるですね、第6話だったかな、なんかね、牢獄の話、囚人の話があるんですけれども、それがすごく僕は好きですね。タイトルが出てこない、タイトルが出てこないな、うん、すいません、タイトルが出てこないんですけど、6話の、実存的な恐怖やら何やらに逃れるために、なんか、舌を抜かれている囚人が出てくる話が出てくるんですけど、まあ、それがすごく興味深い話かなというふうに思っております。で、東洋哲学を扱っている話なのでね、我々も馴染みがあるような世界の話かなというふうに思ってたりはするんですけどね。まあ、ただ、西 洋魔術とかその辺に関すると結構ねちんぷんかんぷんな部分もあったりするんですけどね、まあ、これ副読本としてアラン・ムーアっていう風な、アメリカの、アメコミ原作者、兼魔術師の方がいるんですけど、まあ、その方が書かれたというか、書かれた、プロメテアっていうね、アメコミヒーローものなんだけれども、魔術の啓発書っていうよくわからない代物がね、全3冊翻訳で出てたりします。で、私も自分で持ってて読んでたりするんですけどね、わけわかんないなりも結構面白かったりする部分もありますのでね、それも副読本として見ると、そういう西洋魔術とかについての理解とかもね、含まって面白いかなっていうふうなのはちょっと思っておりますね。でね、こういうふうな、精神世界とかそういう世界の捉え方みたいなもので自分の心のバランスを保つっていうふうなこと、まあ広がってみると我々はね、日本においても現代日本においても普段から結構やってたりすることかなっていうふうに思っておりますね。で、まあちょっとこれをね全部ひっくるめて言ってしまうのもあれなんですけど、例えばこういうふうな努力をしていったらいずれ報われとかっていうね、そういう努力をすると報われるというふうな世界観も、そういう世界認識の一つかなっていうふうにも思うし、誰々さんの言っていることを信じていればビジネスは正解するし株価は上がるからこれを買っとけば大丈夫みたいな発想っていうふうなのも、スピリチュアリズムと大して変わんねえよななんて気分にもなってたりするんですよね。まあそういう風なのもあるので、ちょっとこの辺の部分に目くじらを立てずに見てみると結構興味深いものになるかななんて思ったりはしておりますので、まあよろしかったらちょっとミッドナイトゴスペルを見るといいかなって私自身は思っておりますね。ちなみに私これすごく面白いよっていう風なことをね、私とサブカルの趣味が似ている弟に勧めたところね、ものすごく微妙な反応をされましたね。刺さる人と刺さらない人がいっぱいいるような感じになっているんですかね。はい。まあそんな感じで、私の最近の田植え状況と、あと、そんなような状況で見たミッドナイトゴスペルは面白かったよっていう風なね、お話で、まあ今回のプロトタイピングは締めさせていただきたいなっていう風に思っております。というわけで、長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。まあ次回があるかどうかわかんないですけど、とりあえず今回で、お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。このパイロット版への感想コメントはですね、とりあえずツイッターのハッシュタグノーコロ宛てにお送りいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。一応ねノーコロフランチャイズみたいな形で、まあ、いろんな音源やら何やらこれからやっていこうかなというふうに思っております。まあ、その第一弾として一番取りやすいこのね営農とサブカルっていうふうなねすんごく雑なタイトルでお送りしておりますけれども、まあこんな感じのノーソロプランサブカル紹介みたいな形だったら、まあ、ある程度持続可能な形で収録はできるんじゃないかなと思って、まあ、その第一弾としてちょっとこんなことをやっておりました。まあ、ただね正直私一人で喋るような番組となっておりますのでね、この男性一人の一人喋りどこまで需要あるんだろうかというふうなことを思いつつねやっておりますね。こうそれもね営農情報とサブカルの合致するまた微妙な形のやつなのでね、まあ、ちょっとこれからのスタイルを探りつついろいろやってったらいいかなというふうに思っておりますね。すいませんねスタイル強調しててあれなんですけれども、やっぱりこれをやってるとですねどうしても新潟県でいちごと米農家されているブリングザバックさんが配信されておりますスタイルこそすべてっていう風な番組とのダダかぶり感がね出ているかなっていう風なことを思っておりまして、まあ、ちょっといろいろと話をしておりましたね。まあ、ただブリングバックさんはほら踊れたりとか、テラスハウス、まあ、今いろいろと大変なことになっていますけど、そういう風なおしゃれなものについてお扱っていることが多いじゃないですか。私みたいなこういうねよくわからないサブカルとかを扱ったりしないじゃないですか。まあ、そういう風な感じでちょっと差別化が図れるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、今回ちょっと試しに配信してみた次第でございます。まあね、正式にちょっとこれをやるぞっていうふうになりましたら、今現在は 2,3 人で撮っておりますアカウントの方で改めてちょっと番組の方を配信していこうかなというふうに思っております。まあ、 ノーコロの方の音源は、ね、まあ、終わり次第ちょっと消そうかなというふうなのを思ってはいるんですけれども、まあ、そんな感じでちょっとプロトタイピングこれからちまちまやっていこうと思いますので、まあ、よろしかったらこれからもお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。まあ、次のね、パターンのやつがね、いつできるのかっていうふうに言われるとちょっと怪しいかなと思うんですけどね。まあ、しばらくお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで、長々とコメントいただき、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。また次回があるかどうかはわかりませんけれど、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。